渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。7月に入りましてね、いきなり暑くなるかと思いきや、なかなか雨が続いております。涼しい、ちょっと寒い時期もありますけどもね、7月12日金曜日から渋谷落語始まっております。16日の火曜日まで5日間連続10公演。まあ6月もそうでしたけど、今月もまた雨に見舞われまして、動員かなり厳しくなるかとは思いますが、まあ、その分渋谷落語いつ来ても空いてるね、気持ちよく座れるねっていうね、そういう回でございますんで、ぜひぜひお友達を誘って、いらしていただければなと思います。今月も本当すごい番組たくさんあるんですけどね、特にまあ土日月3連休、2時からと5時からの2時間ずつの公演ございますしね、平日もまあ初日は少々さんの60分、ポッドキャストの感想でねツイートありました、秋春さん、春風亭少々さんの天才、聞くだけでも狂ってる感が伝わってきて最高におかしいというね、ツイートもありがとうございます。こうやってねポッドキャスト聞いてる方のツイートあると嬉しいな。で、16日はこちらくさん鳥の会というのもございます。一堂さん、庄司さん、笑福亭副笑師匠、大阪からやってまいります。そして鳥が竜亭こちらくさんというね、まあ本当に素晴らしいメンバー、まあ今月は正蔵師匠も登場いたしますし、玉川大福さん鳥を取ります。さらには三遊亭健康師匠初登場が月曜日の2時から、そして先達師匠立川寸志さんでございますけれどもね、今月は実は渋谷落語的にもすごく推したい若手の真打ちがトリを取ります。初日が蜃気楼龍玉師匠、そして日曜日が雷門小助六師匠でございます。ザ職人といった感じのね小助六師匠でございます。まず、ポッドキャストのね感想の方からメール読みたいと思います。はじめましてということでいただきました、ありがとうございます。こんにちは、鹿児島県奄美大島在住の青い熊と申します。現在47歳の2児の母です。いつも配信を楽しみにしております。私の渋谷落語ポッドキャスト枕との出会いは数年前のことです。当時から不登校気味だった次男、現在中学3年生が夜に寝つけないことが多かったため、テレビや動画を見たりするよりはいいだろうと思い、私の iPod でポッドキャストを聞かせることにしました。その次男が出会い私に勧めてくれたのがこの渋谷落語枕でした。それからというものいろいろな落語家さんのお話を聞かせていただきましたが、私の一番のお気に入りは断然滝川小八さん。彼の存在を知ってから落語が好きになり、たまにこの離島でも行われる寄席を見に行ったり、いろいろな落語家さんのお話を聞いたりしています。でもやっぱり小橋さんが一番。枕のお話もとても面白いし、創作落語だけというスタイルもとても素敵です。これは後から知ったことですが、九州本土と離島の違いこそあれ、小橋さんは同じ鹿児島県のご出身とのこと。また次男の現在の担任の先生で不登校気味の息子をいつも励ましてくださっている方が小橋さんの恩師であることも判明いたしました。いやすごいなこれ。私たちが親子揃って小八さんの大ファンであることを伝えると大変喜んでおられ、小八さんの学生時代のお話も聞かせていただき、不思議なご縁を感じました。小八さんの作品の中で特に好きなものを一つ挙げるとすると、この枕で4月に配信してくださったサウスポーというお話です。この世界一の剛速球を投げることができる左手を授かった男の物語ありましたね、そんなネタがね。もちろんとても面白いのですが、私にとってはちょっと切なくも感じられ、そうね、最後の普通が一番という言葉も平凡な日常に幸せを見つけ出すことの大切さを感じさせてくれます。また友達と将棋を指している場面が好きで、どんな風に演じているんだろうといつも想像しながら聞いています。毎日仕事や家事に忙しく、子供たちの将来など不安なことはいろいろありますが、気持ちがささくれだった時こそこの渋谷落語枕を聞かせていただいております。本当にありがとうございます。いつか生で見に行けるといいなということで、青い熊さんありがとうございます。奄美大島いいですね、行ってみたいな。 先日ね私も鹿児島の方行ったんですけども、鹿児島はね高野さん以外も結構すごい落語家さんいっぱい出してます。この度4代目の演歌を襲名いたしましたね、現在の演歌師匠、また渋谷落語的には林家彦一師匠、創作落語ネタ卸し会のねもう創作鬼軍曹でございますよ。まあ他にも東月庵白秋師匠でありますとかね、桂竹丸師匠、古いところだと林家種平師匠も種子島出身でございますしね、まあ小井八さん、同級生小翔さんもそうですよね。もうすごい方いっぱいいらっしゃいますけれども、まあね、小井八さん好きということで今日は同じ落語芸術協会の若手真打ちの音源聞いていただけたらなと思います。そうそう、私ね、今現在 NHK のラジオ第一で、月曜日に朝8時半からラジオやってるんですね。すっぴんっていう、まあ、よかったら日本全国で聞けますんで奄美大島でも聞いていただきたいなと思うんですけども、これ月曜日かな、7月の15日の月曜日は演芸レコメンドっつってこのポッドキャストのスペシャル版みたいな感じでねやります。でそこでは福岡出身の菊丸師匠もご紹介いたしますんで、ぜひね楽しみにしていただけたらなと思っておりますよ。というわけで本日ご紹介いたしますのは、落語芸術協会の若手真打ち雷門小助六師匠です。なぜかと言いますとですね、この日曜日7月の14日日曜日の夜、雷門小助六師匠がトリを取られます。本当にこの師匠はね何でもできる師匠で、笑わせる話もできれば人情話もできて、さらにちょっと怖いお話もできるというね。なので今月はいつもはね間に入って時間もね本当に言ってもいないのにちゃんと時間調整してくれたりするんですよ。でこの小助六師匠、まあメインでねメインディッシュで味わっていただくという、三遊亭水花さん、立花屋文蔵師匠、そして柳家小林師匠という大ベテランも登場して、その後小助六師匠という贅沢な番組でございます。ぜひね楽しみにしていただければと、当日券でもね余裕で入れますんでゆったりとお楽しみいただければと思います。本当みんな来て来て、渋谷落語3連休本当に助けてくださいっていう感じで、ぜひ足を運んでいただければなと思います。まあ、自分が来れなくてもね友達に勧めるように。そして青井熊さんはどうなんでしょう、息子さんは落語聞かないんでしょうか。ちょっとその辺気になってるところですけれども、お母さんだけがハマってるんでしょうか、難しいところですね。まあでもこうやってそうですね、視界を奪うものって寝れなくなっちゃいますけど、落語は本当に気持ちよくなれますからね。まあぜひ聞いてください。雷門小助六師匠、2019年5月の14日、この日に行われました。3番手で登場です。トリガー庄司さんでね、ちょっと大きい話をやるというのでちょっと短めにまとめるというまた職人芸でございますが、珍しい話持ってきてくださいました。どうぞ。
休憩の時間はもうおしまいでございまして、ここからはまた落語でご辛抱のほどお願いします。雷門小助六と申します。こういう仕事をしておりますと街中でもって声をかけられることがございます。私は住まいが千葉県の松戸市というところでございまして、まあ、生まれもその松戸でございますので、まあ、小さい頃から私のことを知っている人はもちろん小助六さんなんてことは言いません。本名の山口敦史ですから、まあ、山口くんですとかね、お山口じゃないか、おっちゃんなんてことを言われることが、でまあ、この世界に入ってから知り合いになったそういった方たちは前座二つ目の頃に名乗っておりました雷門花助という名前で、 ですからまあ、あ、花助さんですとかね、花ちゃん、花さんなんてこと言ってくれる。でまあ、真打ちになってから知り合った方は、まあ、小助の奥さんですとか、また、まあ、師匠、師匠なんて呼んでくれる方もいらっしゃるんですけどもね。でまあ、駅の周りに行きつけの飲み屋さんが何軒かございます。まあ、そういうところで飲んでおります。まあ、昔から帰ってるところは先ほど言いました通り花ちゃんですとか花さんなんて呼んでくれるんですけどもね、最近通い始めたところではまあ師匠ですとか小助六さんなんて呼んでくれる、まあ、この師匠っていうのも周知昇進しますと一応は呼んでもらえるんですけどもね、当時31でございましたんで、31で師匠っていうのもねどうもしっくりきませんでね、なんとかくすぐったような気がしてました。4,5 年経ちましたんで今はもう、まあ、そういうあだ名なんだなと自分の中で落としどころをつけましてね、まあ、呼んでもらっても潔く返事はするようにしてるんですけども、この間、駅の近くの行きつけの飲み屋で飲んでおりましたら、やはり飲み仲間の男性から、新しくこの店の近くにガールズバーができた、そこ一緒に師匠行きませんかと言われましてね、あんまりガールズバー勧められる師匠ってのはいい師匠じゃないと思うんですけれどもで正直ここだけの話、まあ勤めてらっしゃる方いらっしゃらないと思いますけども、いたら申し訳ないんですけど、私ああいうお店あんま好きじゃありませんのでね、飲み屋さんなんかできれば赤ちょうちんがいいね、でおじいさんですとかおばあさん、こういった方たちがやっていて、で常連さんもまあそのおじいさんのちょっと年下ぐらいというような人たちが揃っていて、でまあ昔話を聞きながら、あ、古い映画だとか、あ、役者さんの話、また昭和30年代の寄席の話なんてのができたらこれ最高なんですけども、キャバクラですとかガールズバーでね、六代目昭和ねなんてこと言っても分かりませんから、あんまり行きたくはないんですね。いやそういうとこ苦手なんですよ。まあそんなこと言わないでさ、新しくできたんだから、何でも勉強になるから、もしかしたら落語の役に立つかもしれないでしょうなんてこと言って、まあ、まず立ちませんね役にはね、ガールズバーは。でまあご案内だとは思いますけど、ガールズバー、入りますと、まあここにこう敷居じゃないんですけどもね、テーブルがございましてね、カウンター、その向こう側に、まあ、ガールズと言われるような女性たちが立っていて、でまあお酒を出してくれるという、で50分でだいたい 4,000 円から 5,000 円ぐらいというところが相場らしいんですけども、まあ、それが高いのか安いのか私には分かりません。でまあ女の子に飲ませるとまたそれが1人いくらということなんでしょう。でまあ連れてかれましてね、飲みましたよ。でまあご職業は何ですかかなんか聞かれましたんでね、まあ、サービス業ですかなんか言っておいて、じゃあ当ててごらんなさいかなんか言いますとね、向こうの方でいろいろ聞いてくるわけですね、こっちをもう当てようというんで。でまあ話していく中でもっておしゃべりがお上手だと、で面白い、話がうまい、じゃあ一杯飲むかなんか言ってましたね、ただあまり社交性がないので専門的なものを売っているんだろうという、あながち外れてもないような気がいたしましてね、あ、この女の子は読みが深いな、意外と勘が鋭いんだななんてことを思いましてね。でまあお勘定払って店出ようとしましたらね、扉の横に気がつかなかったんですが、入ってくる時は帰りしな気がついた、私の落語会のチラシが貼っておりました。あとでそこの店長さんに聞きましたら、その店長さんが通っている別の飲み屋さんが私が通っている飲み屋さんと同じ飲み屋さんだったらしいんですね。でうちの常連でこういう落語家の人はいるからね、今度は店開くんだったらそこでもこのチラシ貼っといてよと言われたんで貼ったんだという、まあ、居酒屋で落語会のチラシ貼ってもらうのはありがたいですが、ガールズバーに貼られますとね、なんだこの人毎回ここ来て飲んでんじゃないかしらね、あんまりいい心持ちはしませんよね。でそういうわけで私の顔がある程度知れてしまったらしいんですよ。で駅を降りまして東口にバス停がありましてね、でその手前にタクシー乗り場があるんでね、でその辺りでいつも女の子が何人か立ってるんですよ、ティッシュ配ったりなんかして、で私の顔見ますと、あ、しようしようからね。この格好してればですよ、周りの人たちも、あ、あの人は何らかの師匠なんだろうね。まあ落語家だとは思わないかもしれませんけど、まあお茶ですとかね、まあ踊りですとか分かりませんよ、何かの師匠なんだと思うんでしょうけども、私これ作業着で、通勤着はだいたいスーツにネクタイなんですね。でスーツにネクタイの37歳の男性がガールズバーの女の子から師匠師匠と呼ばれている。で先ほど言いました通りタクシー乗り場が近くにありますから、遅い時間ですと並んでるおじさんたちが私の方に、あいつ何の師匠なんだ、スーツにネクタイとひょっとしたらそういうプレーなのかしら。もう非常に気持ちの悪い思いを今しておりましてね、あんまり言われるんでゴールデンウィーク3回通っちゃいましたけど、まあ こうして講座でおしゃべりできたんで、まんざらためにならなかったわけでもないなと思っておりますけど、まあやっぱりね、こちら渋楽のご常連のお客様ご案内だと思いますけども、女の人よりもメス猫の方が扱ってて楽しいですし面白いですよ。まあ、うちは猫4匹飼っております。普段都内の寄席でおしゃべりをする場合には、まあ、4匹なんてことを言いますとお客さんの方から、この人は一体どういう大きな家に住んでいるんだろう、大した稼ぎがあるようには見えないけど猫の餌代おトイレの砂代一体そういった感情はどうなってるんだろう、こういったクエスチョンマークが頭の中にできますと話が先へ進まなくなりますんでね。でまあ、そういったクエスチョンマークを頭の中に思い浮かばせないために、3匹だというふうに嘘をついておりましてこの1匹が重要なんでございますね。で実際は、まあ、4匹飼っておりましてね。でまあ可愛がってはいますけどもね、私猫アレルギーでございまして、むやみやたらに猫を可愛がると手や顔が痒くなってしまうという、ですからまあほろ酔いでもって家に帰ってテンションがこちら上がっている状態の時に限り、猫を可愛がるようにしておりまして、ただこちらのテンションが上がってるからといって向こうのテンションがどうかっていうと、これは猫は気分屋でございますんでね、まあ、4匹いますとね、大体1匹ぐらいね、こちらと同じぐらいのテンションで接してくるのがいるんですね。まあ早い話がゴロゴロゴロゴロひっくり返りながらね、遊んでくれよおい遊んでくれよという形でございまして、おい来いよおい来いよとこういうわけですね。こちらはテンション上がってますからね、あそっちがその気ならやってやろうじゃないガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャ3回ぐらいやりますとね、あいつら油断がなりませんからね、4回目ぐらいにはいきなりシャーッと傷ついちゃった、ですからまあこの傷は別にためらい傷ですとかそういったものじゃございません。猫につけられた傷でございますんで、まあ私どもの方ではこういったものは勲章と呼んでおりますけれどもね。でまあ、どれぐらいこっちの可愛がってる気持ちが伝わってるかっていうのはこれは分かりませんでね、まあ、犬やなんか分かりやすく懐いてるなという感じがしますよ。ところが猫ってのはそういうことはありませんね、まあ、呼びましてもね、まあせいぜいやってくるのは7回に1回ぐらいですかね、耳だけ動かしてこっち来てくれないなんてのがほとんどでございますね。ですからまあ愛情が伝わってるかどうかってと怪しいところあると思うんですけどもね、まあ、ただ猫を飼わせていただいているというような気持ちでこちらは取り組んでおりますんでね、まあ、それだけでも十分ありがたいなとは思ってるんですけども、さだやさだ吉や、旦那お呼びでございますか。すまないがな、お前ちょっと横丁のやぶいちくわを呼んできておくれ。ちくわ先生よですか、どういうわけで。お前も知っての通りうちの娘は長の患いだじゃあちくわ先生に見てもらうんですね。バカなこと言うんじゃない、ちくわといやお前名代のやぶ医者じゃないか、あんなものに見せてみろ、治る病も治らないよ、殺しに行くようなもんじゃないか。そうじゃないんだよ、名医と言われる先生に今朝見ていただいたところな、娘は何か心に思っていることがある、早い話お腹の中にとっくりがあってそのとっくりの線がしてあるから薬を飲んだところで、どうにもならない、つまりそのとっくりの線を抜かないことには薬が腹へ落ちないというんだ。まあ、ちくわんというのは医者の方じゃどうにもならないがな、間を取り持つのがうまい、人の気をそらさない、早い話が太鼓持ち、いわゆるお太鼓医者ってやつだ。またどういうわけかうちの娘はあのちくわんのことを大変に気に入っていてな、どこに行くにも共に連れて行く、だからそのとっくりの線抜きにちくわんを呼んできてもらいたいとこういうわけだ。あ、なるほど、とっくりの線抜きですね、わかりました、じゃあ呼んでまいります、行ってまいります。あたりもおかしいと思ったんだよね、まさかちくわん先生に見てもらうなんてそんなバカな話はないよねあの先生に見てもらって怪我が治った病が良くなったなんて話は一つも聞いたことはないんだからこんにちは先生いますか、こんにちは、おーれ、これはこれは佐々木さん何か用かい。いや、あの実はうちのお嬢さんが長の患いなんです。そろそろ呼びに来るんじゃないかと思っていた。あ、では今すぐ薬炉を持ってきて。そうじゃないんですよ、横丁のやぶいちくわんっていうのはあれは名代のやぶ医者で、あんなものに見せたら治るものも治らない、あれに見せて怪我が治った病が良くなったなんて話は一つも聞かないんで。なんてこと言うね、これは私が言ってんじゃないんです、うちの旦那がそう言ってるんですよ。じゃあ一体何だって私を呼びに来たんだい。名医と言われる方に見ていただいたところ、お嬢さん何か思っていることがある、早い話お腹の中にとっくりがあってそれが栓をしてしまっているから 薬を飲んでも治らない、とっくりの線抜きに先生を呼んできてくれってんですよ。でね、またどういうわけか、あの竹庵っていうのは医者の方じゃ何の役にも立たないが、人の間を取り持つのがうまい、気をそらさない、早い話が太鼓持ち、お太鼓医者だって。太鼓持ち、仮にも医術を志す私に向かって、いやいや、怒っちゃいけませんよ、うちの旦那がそう言ってんですよ。でね、うちのお嬢さんってのはどういうわけだか、あの竹庵先生を大変に気に入っている、どこに行くにも共に連れていく、あんな小汚いじいさん共に連れていくぐらいだったら、うちには貞吉さんという可愛らしい坊ちゃんがいるんだから、それを一緒に連れてったらいいじゃないかって。そんなことを旦那が言ったのかい。これ私の個人的な意見です。お前の意見はどうでもいいんだ。分かった分かった、どのようなことであろうと人の病を救うな、では今すぐ支度をするか。旦那お呼びでございますかな。ああ竹庵先生、いや忙しいところ呼び立ててどうもすみませんね。さあさあどうぞこちらへお上がりいただいて。いや実は先生も耳にされているかしれませんが、うちの娘が長野患いでしてな、この町内でも名医と名高い先生にぜひともうちの娘を見せたいとは常々思ってはおりましたが、常々さあだよ、こっち見て何を首ひねってるんだい。大人って怖いなと思って余計なこと言っちゃダメよ。向こう行ってなさい向こうへ。ちょっと知り合いの先生がおりまして、見ていただいたところ、何ですか、娘は腹に思っていることがある、お腹の中にとっくりがあって、その線が邪魔をして薬を飲ましても役に立たない、どういうわけか娘は先生のことを気に入っておりますので、その線を抜いていただけないかと思いましてな。さようございましたか。とっくりの線抜き結構でございます。はいはい、私がとっくりの線を抜かしていただきますことにいたしまして、お嬢さんどちらにいらっしゃいますか。はあ、はあ、離れに。では行ってまいります。お嬢様、お嬢様、竹庵でございます、お分けいたしますよ。どうされましたお嬢さん。大きな声を出さないでおくれよ。私は誰にも会いたくないんだ。会いたくなんだ、竹庵じゃないか。お前を頼むようじゃいよいよお父っつぁんも頼む先がなくなって。そういうわけじゃないんでございます。実は旦様に頼まれましたと申しますのは、私お嬢さんのとっくりの線抜きでございまして、お腹に入っているとっくりの線を私がお抜きをいたしますと、どーんとお足をいただくことになっております。ですから、まあお嬢さんの方では次から次へととっくりを出していただきましたら、その都度私の方でとっくりの線をという、うるさいねお前は、向こう行っとくれよ。そうおっしゃらないで、何か腹に思っていることがあると、おっしゃってる。まあまあ、そこへ気がつかないような竹庵ではございません。あれは確か去年の暮れでございましたな。芝居見物へ参りました。あの折蓮間へ座っておりました。これぞ江戸っ子というような威勢のいい若い衆でございました。それにお嬢さんがポッと見とれているのに気がつかない竹庵ではございません。お嬢さん、あの若い衆に恋煩い。そうじゃないんだよ。
さようでございますか。
ではそのうち初詣に参りましたな。その折境内でもって前へ並んでいた若旦那風のいい男、あれにお嬢さんポーッと見とれていたのに気がつかない竹庵ではございません。お嬢さん、あの男に恋煩い。そうじゃないんだよ。
さようでございますか。
ではせんだってお花見に参りましたな。その帰り茶店でもって前へ座っておりました若い衆、いい男でございましたな。そこに気がつかない竹庵ではございません。お嬢さん、あの男に恋がつ、お前私はどれだけ気が多いと思ってるんだよ。そんな気はないじゃないかよ。違うんだよ。
あの男でもございませんか。じゃあ一体どういうわけ。
話すわけにはいかないんだよ。そんなことおっしゃらないで、誰にもお話をいたしませんから、私だけ聞かせていただけませんか。本当に誰にも言わないかい。
決して申しません。
本当に今ね、
本当でございます。
本当かい。じゃあちょっとこっち来ておくれ。
それでございますか。どういうわけで。
もう少しこっち。
それでございますか。ではどういうわけ。
もっとそばへ来ておくれ。
お気持ちは嬉しいんでございますけれど、私妻と子供がおりまして、バカなこと言うんじゃないよ。お前に恋煩いだとするわけじゃないじゃないか。
そうじゃないんだよ。誰かに聞かれるとまずいから近くに来ておくれと、そう言ってるんじゃないか。
これ以上は寄れませんけど、一体どういう具合で。
春だよ、私とお前とばあやと3人で花見に行ったろ。
やっぱりそうじゃございませんか。あの折茶店で座っておりました若い。
そうじゃないんだよ。その帰り小さな可愛い黒い子猫を拾ったろ。
はあはあはあはあ、黒いかわいい子猫ちゃん、お拾い遊ばせました。ああ確かにその通り。どうされました。
うちに連れ帰って可愛がって大事に育てていたんだけれど、あれが半月ばかり前死んじまったんだよ。
あの猫ちゃんが。 お亡くなり。さようでございましたか。それはおかわいそうでございますな。そういうことでしたら亡くなる前に私を呼んでいただければ。人間だってどうにもならないんだ。猫なんざひとたまりもないし。最前からそう次々と私の心に物を刺すようなことをおっしゃいますけど、これで案外傷ついているんでございます。でその子猫ちゃんがどうかなさいましたか。それから四五日経ってね、草木も眠る牛蜜時、いずれの寺で打ち出すのか、金の根が陰にこもってものすごくもボーン、君の悪い気配を感じてパッと起きると枕元にいたんだ。何がばあや。
いるのは当たり前じゃございませんか。ええばあや、
お嬢さんは生まれる前からこちらへご奉公なさってるんです。いるのは当たり前。それがただのばあやじゃないんだよ。目が大きくなったり小さくなったり、耳がぴょんと尖ってひげがツーッと伸びて、ばあやからひげがツーッと、じいやだったんでございますけど、バカなこと言って。そうじゃないんだよ。拾ってきたあの黒い子猫そっくりなんだ。その猫の言うのには、よくも俺のことを殺してくれた。ただおかない、体中ペロペロペロペロ舐め回すんだよ。気持ちが悪くて気持ちが悪くて、誰かに言ってみろ、言ったらその時はお前のことを噛み殺すから、そのつもりでいろ、だから誰にも言うことができなかったんだ。
さようでございましたか。いや、聞いてみなくてはわからない話でございますな。はいはい、
顔ですとか手だ、ベロベロベロベロ、あー、さようでございます。それはおかわいこそましたな。わかりました。決して誰にもお話はいたしません。ごめんくださいませ。驚きましたな、これはどうも。化け猫想像、とっくりどころの騒ぎじゃございませんぞ、本当に。旦様行ってまいりました。あ、先生、娘は何と言いましたか。娘は、それにゃんでございますけれどもね、にゃんと言われたと聞かれましても、これはにゃんとも申し上げづらい話、にゃんでございます。にゃん、ことによったら猫が関わり合いですか。なぜそれを。分かるに決まってるじゃん。にゃんにゃんにゃんにゃん言ってるんだから。お、拾ってきましたよ、可愛らしい黒い子猫。うん、ああ、お母さん、しばらくと、あの猫がバイヤに取り付いて娘の体を夜中ペロペロペロペロ舐めば。そうですか、よく聞いてくれました。 ありがとうございます、ありがとうございます。番頭、番頭さん、ちょっとこっちに来ておくれ。実はこれこれこういうわけなんだ、お前の方で何とかしておくれ。かしこまりました。これから化け猫を退治しようじゃないかというんで、お嬢さんの寝ております離れの次の間、番頭をはじめ店の若い者が大勢揃いまして、まあ、腹が減っては戦はできんてんで、花のうちは飲んだり食べたりいたします。ゴロゴロゴロゴロ横になってしまう。ああ、さあさあ皆さん起きてください。さあ皆さん起きてください。起きた起きた。さあさあ、せいどん、梅どん、松どん、起きておくれ起きておくれ。あ、どうも松さん、おはようございます。おはようございますじゃない、化け猫退治です、化け猫退治。任しといてください。猫なんざね、グッと踏んじゃえばにゃんてんでそれっきりでございますからね。出てきたらそう言っていただければ。出てますよ。もう隣に出てますよ。隣で出てる。あのペロペロなめなめ真っ最中。あ、さよ、あってこ、あっとってこ、あっとあっと、急に差し込み。分かりやすいなお前は。いや、誰か一人ね、あのね、戸をパッと開けてもらわないってとね、隣の部屋に行くことができないからさ、戦争に立って襖をパッと開けてもらいたいんで、誰でもいいんで誰かやってくれないかい。あの梅田お前さん、やっておくれ。パッとやっておくれ。それなんでございますけれども、実は私、今更の話なんですが、死んだ親父が今あの際に、うちは代々猫を可愛がっている、決して化け猫が出ても退治をするようなことはないようにと、そう言ってコロッと参りまして、ですから猫を退治するわけには。初耳だねお前。早く言ってくれよ、そういうことは。お前、死んだ親父って先月お前さんのお父さん店に顔出したじゃないか。なんてこと言ったんだ。だけどお前さんで構わない、やってくれ。それなんでございますけどもね、我が家では猫を3匹飼っておりまして、ただ世間の手前本当は4匹。話しかみたいなこと言うんじゃないお前は。なんでしょうがないね。誰もやってくれないの、誰もやらないの。分かりましたよ。じゃあ私がやりますよ。私が一番の古株ですからやりますよ。スマホね、パッと開けますよ。いいですか。パッと開けましたらね、その代わり私スッと逃げますから、目なのでドッとだたれ込んでもらってきて困りますよ。いいですか、いいですか。あのね、逃げやすいようにそのね、あのついたてどかしといてください。ついたてどかし、そう、そこさっと、やだやだ、タンスも邪魔ですからね、そこ持ち上げて、二人で持ち上げて、脇へ、あ、柱邪魔ですからね。番頭さん、私変わりましょうか。分かりました、やればいいんでしょう、やれば。いいですか、やりますよ。ってんで番頭さんがスマホパッと開けます。 この場合に乗り移っておりました黒猫がペロペロペロペロ舐めている真っ最中、若い連中がドッとなだれ込む。気がつきました場合はドサッと倒れたかと思いますと、背中のあたりから真っ黒い塊がスポンと飛び出す。あっちぴょんと飛んだかと思うと、こっちぴょんと飛んでいこう。お聖堂そっち行った、梅堂そっち、竹堂そっち、番頭さんそっち行きました。いやん、避けちゃいけませんよと、ぐるぐるぐるぐる回っていたかと思いますと、この黒い塊が壁へ蹴破って向こうへポーンと飛び出した。なんてざまですかえ、これだけ若い者が揃っていて逃がしちゃってどうするんですよ。たたりがあって、またあれがペロペロペロペロ舐め出すようなことがあったら何を考えて。他の者に言われるなら構いませんけどね、バツさんあたり避けたでしょ、あたりだけは何か文句を言われたくないんや。しょうがなかったでしょ、怖いんだからさ。だけど立ちの悪い猫でしたな。そうでしょ、折檻したりいじめて殺してしまったんだったら仕方がない。お嬢さんは可愛がっていたんだ、会えなく亡くなってしまった。それを逆恨みってやつですよ。飼い主を飼い主とも思わない、主を主とも思わない、ひどい猫だすだ。それであの猫お嬢さんを舐めていました。
聞いていただきました雷門小助六師匠。雷門はね、浅草の雷門と書きます。これが定号でございまして、スケロク、まあ、スケロク寿司のスケロクですよね。助けるに六、その弟子で小助六という師匠でございます。あの猫退治、やっぱりね珍しい話だと思うんですけれども、なんかねやっぱ古典っていくつかの分岐ルートみたいなのがありまして、何か原因かわからないけれども床についてしまったお嬢さん、あるいは若旦那みたいなところまでは入り口が一緒 でその後またちょっと話が分岐するっていうパターンがあって、これはあの猫パターンということですよね。いやーなんかね、富くじが当たる当たらないとか、富くじ買うっていう導入は一緒で、当たったパターン、当たらなかったパターン、火事になっちゃったパターンとかね、やっぱいろんなパターンがあって、本当にね聞く人を飽きさせないような工夫がいろんなところにもあるんですけど、さすが小助六師匠、やっぱ猫がお好きということでね、猫に関する話はやっぱりお持ちでいらっしゃいますたくさん、本当にねすごい素晴らしい師匠ですよ。大好きもうこの人で小助六師匠。この他にもねちょっとねあのゾゾッとなるような怪談話、こういったものもお得意でございますので、この暑い時期もしかしたら鳥だと出てきちゃうのかなという感じでございますが、改めて7月の14日5時からですね、三遊亭スイカさん創作の女王ですね、そして立花屋文蔵師匠ザ職人、そして柳家コリン師匠、やった出ました大ベテラン、もう柳家のもう本当に滑稽話のトップと言ってもいい、コリン師匠、そして鳥が雷門小助六師匠、まあどんな回になるのか分かりません、まあ、そこがまた面白いところで、小助六師匠の魅力ぜひ味わいに来ていただけたらなと思います。小助六師匠ね、日本全国本当にいろんなとこ学校寄せで回ったりとかしておりますけれども、子供だけじゃない、大人もね、あるいは落語マニアが聞いてもうなるという、こういった落語できるの小助六師匠だけでございます。芸術協会の宝ですね、ぜひ皆さん小助六師匠要チェックでございます。もう一通メールを読みいたしましょう、この方は完結戦さんからいただきました。配信への感謝ありがとうございます。サンキュー達夫さん、はじめまして、いつも配信楽しみにしております。嬉しいですね。話全編ポッドキャストで配信するにあたってはご苦労も終わりでしょうが、いやこれはねやっぱ許諾を出してくれる師匠方、あるいは2つ目の皆さん、そういった方にご協力していただいているわけなんで、まあ、ぜひねこの皆さんが全国行ったり、あるいは都内の寄席で見かけた時もちょっと渋谷落語で聞きましたっていう風にね言っていただけると大変助かる。あ、だったら渋谷落語出てよかったな、また出ようかなって演者さんにも思っていただけるんでね、と申しますのも、地方在住者にとって落語に接する機会は限られ、とりわけ若手の落語家さんの情報や落語会は極端に少なくなっています。そうなんですよね、やっぱり地方ってちょっと二層化してて、 上層っていうのがまあ大体60オーバーの演者さんとお客さん、まあ、やっぱりベテランを安定したものを聞きたいというね。でそれはやっぱり落語を聞き込んだりとかある程度文化に理解が、出てきたというね、余裕のある方々が楽しむそう でもう一つは本当にゲリラ戦ですよね。若手が地方に行って新しいお客さんを開拓しようという。でそうなるとね、地方に行く体力と時間がある人しか行けなかったりもするんで、中央でね毎日日々寄せ出てる人ってなかなか聞く機会がないかと思うんですけれども、まあそうですね、地方はそういう状況になってると思います。ただやっぱりね、クラウドファウンディングなんかを多用して地方に行こうなんていうユニットであるとか落語家さんも渋谷落語にはいらっしゃいますよ。吉祥さんとかね、創造しいっていうユニットやってます。吉祥さん、少々さん、大福さんね、やってますよ。小井初さん、まあ今東京 MX でもね放送してますけれども、そういったメンバーはやっぱり積極的に地方のお客さん開拓しようとしていますし、また小白師匠なんかはね、本当に日本全国いろんなとこ回って、もうお仕事があれば呼んでいただければそこに行くという、移動の日々でございますが、このポッドキャストで、立川寸志さんや立川庄司さんの面白さに触れることができ大変感謝しております。他の皆さんの話も楽しく拝聴しております。いや嬉しいね。確かに寸志さん、庄司さんなんかは東京の4つの4県の寄席でもなかなか聞けない立川流の方ですからね、ぜひまだ知らないっていう人にも聞いていただきたいし、落語ファンもまだ知らないという方大勢いらっしゃるかと思うんでね、この2人は本当にすごいですよ。落語愛をこのポッドキャストで深め、先日念願の落語会に行くことができました。ああすごい、京太郎師匠、彦一師匠の二人会という豪華なものでした。いやこれは豪華、達夫さんがいつもおっしゃってるように生で聞くのは別物ですね。しみじみ思いました。笑いすぎ泣きながら帰宅したほどです。若手人気の話か問わずどんどん落語に触れていきたい、そう感じました。折があるならぜひ渋谷落語にも伺いたいと思っております、ということでいただきました。完結戦さんありがとうございます。渋谷落語来てください、本当に助けてください。いろんな演者さんいらっしゃいますんで、もうどの回に来てもいいんでね、演者さんでラムジュじゃなくて空いてる日程に来てください。それが一番ベストです。あ、こんな人いるんだってね、自分の世界を広げるすごいチャンスだと思うんで、やっぱ演者さん追いかけちゃうとね、どうしてもこう守備範囲っていうのが狭くなっちゃうし、新しいものを知る機会も減ってきます。ですんでね、一番いいのは空いている日の渋谷落語に来る、これが一番なんじゃないでしょうか、といったわけで、メールありがとうございます。皆さんもまだメール出したことない、いつも聞いてるけどメール出したことないという人、ぜひメールください。しぶらく @gmail.com までです。そして1回は出したけどまだ相変わらず聞いてるよっていう人はツイッターなどでつぶやいていただけると本当に助かる。ハッシュタグしぶらく、カタカナでしぶらくとつぶやいていただければ感想を拾うことができます。ぜひ皆さんつぶやいてくださいね。皆さんの一言一言で持ってますから、成り立ってますから、本当にねこういうバックボーン、後ろ盾がない、スポンサーもないっていう落語会は本当皆さんが支えてくださっている。ぜひね会場に足を運んだり積極的に声を上げたりしていただけると大変助かります。さあそういったわけで、7月12日から16日まで5日間連続10公演、コスケ六師匠は真ん中の14日日曜日です。そして8月は9日から13日でございます。お盆休みが取れた方、ぜひね渋谷落語まで足を運んでいただけると嬉しいです。8月はね喋っちゃいなよとかもありますしね、菊之丞師匠も登場いたしますし、一之輔師匠も当然登場いたします。ぜひぜひいろんなところで渋谷落語を聞いていただければと思います。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。